皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。2026年6月2日のプレプリどんどんマス RA では、マス RA カテゴリから13本の論文をお届けします。1本目はトマゲデノンさんによるサムホーモロジカルリザルツインザカテゴリーオブカラーア HOPF モデュールズカラーホップモジュールの件におけるいくつかのホモロジー的結果です。この論文ではカラーホップ代数とカラー代数というかなり特殊な設定でのモジュールの性質を深く掘り下げています。著者の目的は、これまでの標準的なホップモジュールの理論をより一般的で色彩豊かな枠組みへと拡張することでした。特に注目したいのがカラーホップモジュールのための基本定理を確立した点です。特定の条件を満たす写像が存在するとき、モジュールとその不変量との間に同型が成り立つことを示しています。さらにこの定理を使ってある種の剣の同置性やホップガロア拡張であることまで導き出しています。またカラー助感という非常に強い制約を置いた場合に、代数の次数付き帯域次元が不変量の次数付き遮影次元と一致することを証明しました。単なる一般化に止まらず、次元という具体的な数にまで踏み込んで構造的な関係をきれいに整理した点に著者の強いこだわりが感じられます。2本目はホセ・マヌエル・フレスネダさんによるオン・クラシカル&ゴレンスタイン・ホーモロジカル・インバーリアンツ・オブリングス間の古典的およびゴレンスタイン的なホモロジー的不変量についてです。この論文では間のホモロジー的不変量について、古典的な不変量とゴレンスタイン的な不変量の関係性を深く掘り下げています。具体的には平坦化群の遮影次元の上限がゴレンスタイン平坦化群のゴレンスタイン遮影次元の上限と一致するかどうかという問題に挑んでいます。結果としてあらゆる間においてこれら2つの値が等しいことが証明されました。さらに左 N 完全間や左弱 N コトーション間という概念についても、ゴレンスタイン遮影次元や臨遮影次元といった現代的な視点から新しい特徴付けを行っています。特に以前の研究では必要だった制約を取り除いて定理を拡張している点に著者の強い意欲を感じます。また整数間を用いた判例を提示することで、下群のクラスを慎重に選ばないと不等号が厳しくなってしまうことを示しており、理論の厳密さを追求する姿勢が伝わってきます。古典的な不変量とゴレンスタイン的な不変量がどのような条件下で一致するのかを鮮やかに描き出した非常に緻密な研究でした。3本目はウラジーミル・ドツェンコさんとベクザット・ジャハエフさんによるアニール・センシュレア・バラエティ・オブ・アルゲブラス・ウィズ・アウト・ザ・ PBW プロパティ PBW 特性を持たない代数のニール・センシュライアー多様体です。この論文では非結合的代数の世界で自由代数の部分代数が再び自由になるというニールセン・シュライヤー特性について研究しています。もともとこの特性があることとある種の崩落代数が自由であることは同じではないかという予想がありました。これまではこの特性を持つための十分条件が同時に PBW 特性という強力な性質も導いていたため、この条件が本当に必要不可欠なのかが疑問視されていたんです。そこで著者たちはニールセン・シュライヤー特性は持っているけれど PBW 特性は持っていないというちょっと意外な代数の多様体を探しました。代数オペラドやグレブナー規定という道具を駆使して特定の対称性を持つ代数を解析し、見事にその条件が必須ではないことを証明しました。特にシャッフルオペラドにおける定義関係の先頭項が錯視の形をしていないことを示すことで PBW 特性を否定した点には非常に緻密な戦略を感じます。この結果によってニールセン・シュライヤー特性と崩落代数の自由性が結びついているという予想に強い根拠が与えられました。 さらにこの手法を使えば似たような性質を持つ多様体を無限に作れることも分かったそうで、非常に汎用性の高い成果となりました。4本目は蓮奥村さんと拓郎柴山さんによるザ・アート・オブ・カウンターポイント、アマットラタイプ3ボイスファーストスピーシーズカウンターポイントモデル、対位法の芸術、マットラ型の三コエ第一種対位法モデルです。この論文では音楽の対位法を数学的に扱うためにマットラが提唱した代数的なモデルを2声から3声へと拡張しています。一般的に和音として正しいかという垂直的な視点と旋律がどう動くかという水平的な視点は別々に考えられがちですが、ここを一つの形式的な枠組みで同時に処理しようとするアプローチがとても挑戦的で面白いですね。具体的には3声の響きをバスを基準とした2つの音程のペアとして捉え、調和的なマスクとヒッチャート型の後継関係という2つの要素を組み合わせています。これによりどの音程の組み合わせが許されるかを定義しつつ、声部が次にどう動くかを数学的に制御しています。特にルネサンス期の共和音に基づいた12音階のケースでは、単なるルールの付け足しではなく代数的な仕組みから自然に禁じ手である平行5度が排除されるという結果になっています。音楽的な禁忌を数理的な構造から導き出すという構成に非常に強いこだわりを感じますね。5本目はダニエル・バースキーさん、リカルド・ペレス・マルコさん、ジャン・ピエール・ラミスさんによるアナチュラル・エネ・プロダクト・コンストラクション・オブ・ザ・ビッグ・ウィット・リング、ビッグ・ウィット間の自然なエネ積による構成です。この論文ではビッグ・ウィット間という少し複雑な構造をエネ積という手法を使ってとてもシンプルに作り直しています。これまでの教科書的な構成法はなぜその式になるのか分かりにくい、いわば不透明な部分がありました。でもこの研究では多項式の0点への作用という直感的な視点からアプローチしています。驚いたのはマニンのような著名な数学者でさえエネ積とビッグウィット間のこの密接な関係を見落としていたかもしれないという指摘です。著者の皆さんはまずハン群の有限因子に対してエネ積を定義し、それを形式的べき級数の情報群へと拡張していきます。ここで整数係数の普遍多項式を使うことで正表数の間であっても正しく動作するように設計されています。特に面白いのがゴースト成分として知られるバーグマンウィット多項式をうまく使い、エネ積がニュートン和の単純な掛け算に対応することを導き出した点です。最終的にこのねじれたエネ間の構造がビッグウィット間と完全に一致することを証明しました。また代数平対でない場合に密度に関する判例を具体的に示した点など非常に丁寧な議論が展開されています。6本目はゼカイパンさんによるリアルマトリシズアズリネアーコンビネーションズオブ3オーサガナルマトリシズ、3つの直行行列の線形結合としてのみ行列です。この論文は線形代数における実証型行列をどう分解するかという地味ながらも根深い問いに挑んだものです。もともとどんな実証型行列も4つの直行行列の線形結合で表せることが分かっていました。でも本当に4つも必要なのか、それとももっと少なくて済むのかという疑問がずっと残っていたんです。著者のパンさんは特異値分解やハウスホルダー反射といった道具を巧みに使い、次元が3以上の場合は3つの直行行列があれば十分であることを証明しました。特に対角行列を3つの直行行列に分解するプロセスで単位ベクトルをうまく設定して条件を整える手法が使われており、パズルのピースがピタリとはまるような快感があります。最終的に次元が1なら1つ、2なら2つ、そして3以上なら常に3つの直行行列で十分であるという非常にすっきりとした結論を導き出しました。行列のサイズに応じて必要な数が見事に整理されていて、数学的な納得感がすごい論文でした。 7本目はジェカイパンさんによるプルーフオブディターツコンジェクチャーフォーディメンションズ N17N ダイナリーイコール17以上の次元におけるディッターと予想の証明です。この論文は行列のパーマネントという値に関するディッターと予想を17以上のすべての次元で証明したというものです。この予想はある種の制約を持つ皮膚行列の中でどの行列が最大の値を持つかという問題で、結論から言うと全ての成分が N 分の1である行列が唯一の最大値を持つとされています。難しいのは行列に0が含まれる境界付近の扱いです。著者は行列の成分を調整するスケーリングの手法を工夫し、最大値を持つ行列には絶対に0が含まれないことを証明しました。特に行と列の和に関する評価を精密にシャーペニングした点がこの証明の鍵となっています。17という具体的な境界線が見えてくるあたり、地道な計算の積み重ねが感じられて非常にエキサイティングです。最終的に最大値を持つ行列が正であると示せれば、過去の知見から自動的に結論が出るという構成になっており、非常に鮮やかな解決策だと思います。8本目はフアンジアさんとインフオジャンさんによるアノエザーリアン HOPF アルゲブライズアフィネイフ ITS HOPF コラディカルイズアフィネ、メーター的に生成されたホップ台数がアフィンであるための必要十分条件は、そのホップドモコン基がアフィンであることであるです。この論文ではある種のホップ台数が有限個の下で生成される、つまりアフィンであるかどうかという難しい問題に挑んでいます。これまで過干な場合などは分かっていましたが、一般的なケースは謎に包まれていました。そこで著者たちはホップドモコン基という部分構造がアフィンであれば全体もアフィンになるという決定的な判定基準を導き出しました。特に驚いたのがその証明のために導入された道具立てです。非可干台数の中の単語を分析するためのミラー現象順序や単語を1位に分解できる書き換えメカニズムなど、非常に緻密な理論を構築しています。単に結果を出すだけでなく、構造を徹底的に解剖しようとする執念のようなものを感じますね。最終的に強根基が可干である場合など具体的な条件を満たせばアフィンであることが保証されることを示しました。台数の全体的な性質をその根幹となる強根基の性質に結びつけたことで、長年の疑問に大きな前進をもたらした素晴らしい研究です。9本目はマスドット AC からのクロス投稿で、ペーマンナセプールさんによるアルゲブレイックプロパティオブオーバーフローセミリングス、オーバーフロー半間の台数的性質です。この論文では正の情報台数に結合半塚を付け加えたオーバーフロー半間という新しい台数構造を提案しています。これは有限の算術から無限奇数の算術への移行を抽象化したもので、計算機の世界でいう飽和やリソース枯渇のようなある限界を超えると挙動が変わる現象をモデル化しています。一度オーバーフロー領域に入るとそこからは順序に基づいたルールに従って値が伝播していくという仕組みです。驚いたのはこの構造を使って奇数におけるべき奇数のべき等元を完全に分類したり、クルル次元を奇数台数と半塚の鎖の長さの和で決定したりしている点です。理論的な厳密さと同時にビテルビ半間への応用や故障隔離をモデル化した三地論理のような構成など、実用的で泥臭い計算機科学の課題をエレガントに包み込もうとする姿勢が伝わってきます。最終的にこの半間がネーター間であるか、あるいはアルティン間であるかという条件を元の台数と半塚の性質からきれいに導き出しています。10本目はマス RT からのクロス投稿で、チュンシエンシュさんによるワイルアルゲブラスオンブレイバーマンカズダンスペースブレイバーマンカジュダン空間上のベイユ台数です。この論文ではブレイバーマンカジュダン空間という一般には特異点を持つ空間上の微分作要素間について研究しています。 通常米油台数は滑らかな多様体で定義されるものですが、特異点がある空間でも単循環であることやベルンシュタインの不等式といった重要な構造的性質が維持されるのかという点に挑戦しています。著者はシュワルツ空間の調和解析から得られる作用素を用いて米油台数を定義し、それが単純なネーター間であることやホロノミック層の定義に欠かせないベルンシュタインの不等式が成り立つことを証明しました。さらに生息関数に対するベルンシュタイン佐藤多公式の存在まで導き出しています。特にこの結果をアルキメデス的な設定におけるイグサの局所ゼータ関数の有理的継続に適用している点は非常に実用的で鮮やかな展開だと思います。具体例としてシンプレクティック群のケースで実際に多項式を計算しており、理論的な証明だけでなく具体的に数え上げている姿勢に研究への情熱を感じました。11本目はマス GR からのクロス投稿で、シュオリン・リウさんとサルバトーレ・トリンガリさんによるパワーセミグラップス&ツーリジリティテオレムズ・フォーグラップス、べき半群と群に関する2つの合成定理です。この論文ではある半群から作られるべき半群、つまり空でない部分集合の集まりに演算を導入した構造から元の半群を復元できるかという問題に取り組んでいます。特に全ての部分集合を考える場合と有限の部分集合だけを考える場合の2つの視点で分析しています。まず大きなべき半群が同型であれば元の群と半群も同型になるという定理を証明しました。これは単位群への制限を考えることで導かれています。さらに面白いのが有限べき半群に関する結果です。有理数の下方部分群についてその有限べき半群が同型なら元の群も同型であるというより複雑な合成を示しました。この証明の過程が本当に凝っていて驚いたのはべき半群における方程式の解の個数がフィボナッチ数列と結びついている点です。さらに複素数体における単位の和に関する高度な定理まで持ち出して解の有限性を導き出しています。単なる構造の比較にとどまらず数論的なアプローチを巧みに組み合わせた構成に執念のようなものを感じますね。最終的にこの合成は全ての群で成り立つのではないかという大胆な予想を提示して締めくくっています。12本目はマスドット QA からのクロス投稿でファンチンさんとチャオシェンさんによるバンドベースアズコモントライアングラーベースインクラスターアルゲブラスフロムサーフィス、局面からのクラスター台数における共通三角規定としてのバンド規定です。この論文では穴のないシルベツキ局面のスケイン台数というちょっと複雑な構造を扱っています。もともとサーストンさんがトポロジー的な手法でバンド規定というものを構築していました。今回の研究でこのバンド規定が実は共通三角規定と一致することが証明されたんです。共通三角規定というのは量子群の相対標準規定に似たカズダン・ルスティグ型の規定のことですね。これでサーストンさんの予想が正しかったことが証明されました。さらに共通三角規定が存在する新しいケースも見つかったそうです。特に面白いのがある種の結び目がネックレスのビーズのように並ぶという現象を発見した点です。数論的な厳密さとネックレスのような視覚的なイメージが結びつくあたりにこの研究のユニークな視点が現れていますね。最後はマス RT からのクロス投稿でラム・カランチョーダリーさんとスニル・クマール・プラジャパティさんによるオンラショナル・レプレセンテーションズ&ラショナルグループ・アルゲブラ・オブ・ GL2-9 一般線形群 GL2-9 の有理表現と有理群間についてです。この論文では素数べきの Q を持つ一般線形群の有理数体上の表現について研究しています。複素数体上の表現はすでに詳しく分かっているのですが有理数体上で考えるとなかなか難易度が上がります。 そこで著者たちは周波指数や文字表を駆使して互いに同型でない奇略な有理行列表現をすべて特定しようと試みました。特に面白いのがパラボリック誘導を用いた構成方法です。なんと有理数対上の奇略表現同士のテンソル積がそのまま奇略なままであるというケースが見つかったそうです。これは複素数対上の世界では起こらない現象なので有理数対ならではの個性がしっかり出ていてワクワクしますね。最終的に有理群間のウェダーバーン分解を Q の値だけで決まる組み合わせ論的な公式として導き出しました。実際に GL2-3 で計算して計算ソフトの結果と一致することを確認しています。理論的な美しさだけでなく具体的に正解を導き出している点に非常に実直なアプローチを感じました。さてさて、今日はホップ代数からクラスター代数までビッグウィット感やベイユ代数、ニールセン・シュライアー特性、そしてホモロジー的普遍量といった深みのあるトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界を探索する非常にエキサイティングな時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。